小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三太悟です。2024年8月22日の番組です。前回に続きまして、今回も三太はリモート収録です。小坂さん、信じられますか？
はい。
こんなに暑いのに、うん、うちの息子あと数日で夏休み明けるんですよ。だから8月週に始まっちゃうんですよ、
ね、昔の感覚かもしれないよね。今夏長いからね。
そうなんですよ、ね、
夏休みってそれよく考えてみたら暑いから休んでたんだもんね。
おっしゃる通りで、大変だなと思いながらも。小坂さんは夏休みどうされましたか？
夏休みはね、ものすごくあったようで、ものすごくなかったんですよ。ということ
どういうことでしょうか？
ということなんですよ。
はい。
まあでも私らしい夏休みだと思いますので、
では夏休みという前提で聞いちゃっていいですね。
夏休みというお話を、はい、
お願いします。さあ、今回は小坂さんの夏休みということなんですけれども、
はい、
実際夏休みはあったんでしょうか？
あのね、そう、あの仕事は、まあ、仕事のスケジュールは、
はい、
あの通常のね、誰かこう仕事上で人に会うとかセミナーやるとか講演やるとか、
はい、
もう全く なかったスケジュールなので、
うん、
全くそういう意味では近年珍しいぐらい完全なら夏休みのはずだったんですよ。はずだったんですよ。もう全く予定が入ってないっていう極めて珍しい8月だったんですが、そこに今制作中の本のちょうど印刷原稿の、まあ、ゲラっていうんですけど、ゲラの初稿っていう、まあ、最初に印刷原稿やってきて、そこから練り込んでいくんですけど、編集者とともにこのスケジュールが、まあ、そこにというよりそこが丸々空いてるので、ここでやりましょうってことになって出版社さんと、そこの黄金の10日間みたいな、全く予定が入ってない白紙の10日間のところに、その初日にギャラが来て、ずっとギャラの初稿の構成ですみたいな。
うわ、
朝から晩まで連日初稿の構成ですと。
なんか心折れません。
いや、この話をぜひしたいんですけど、そう、まあ、あの先に言っとくんだけど、ネガティブな話では全くないんです、ネガティブな話じゃなくて、これね、私ね、あのしばしば思うのですが、今回改めて思ったんですけども、
はい、
あのちょうど今制作中の本の最初の原稿ね、書き下ろしてる段階ね、パソコンでね打ち込みながら、その300ページ近いボリュームで書き下ろしてる段階の原稿は本当にしんどいんですよ、
うん、
で今回近年あの出させていただいてる2冊の本は新書っていう、まあ、新書版でね出てますけども、はい、新書ってやっぱり私の中では時事性が重要で、うん、もうワントピックですよね。例えば顧客消滅時代のマーケティングであれば、はい、あのコロナの真っ只中に出させていただいたので、やっぱりコロナで人がいなくなったっていうことに掛け合わせて、あの別にコロナじゃなくても顧客は消滅していくんですよみたいな話をやるじゃないですか。これワントピックですよね、はい、
うん、
だけど今度11年ぶりの単行本なので、単行本ってやっぱりそれなりのボリュームだし、私の中では一つの、まあ、体系をまとめて出させてもらうっていう感じなので、うん、まあ、そもそもエネルギーがページ数以上に大きいんですね。まあ、ページ数は倍もないんですけども、まあ、なんか肌感覚的に言うと5倍ぐらいのエネルギーかかったなっていう、すごいやっぱり本書くのってしんどい作業なんですよ、私的に、
はい、
ところがその初稿ゲラね、さっき言った初稿ゲラは喜びの日々なんですよ、うん
う
ん、
おと言いますと、
これはねちょっと説明が難しいんですけど、
はい、
あのさっきのその最初の原稿の話に戻ると、これってあの ゼロのところから一つの新しい体系を作りながら本にしていくでしょう。それを分かりやすく伝えないといけないってことも含めて、はい、構成も含めて、はい、流れも含めて、うん、言葉遣いも含めて全部ですよね、うん、これは私の中ではゼロ一の行為なんですよ。
あ、
ゼロから一を作る、
ね、
ゼロ一の行為なんですね、
うん、
だからこのゼロ一のエネルギーってやっぱ相当かかるんだなって今回改めて、特に繰り返し言うようですけど11年ぶりの単行本なので改めて思ったんだけど、この初稿ゲラっていうのはこの01を作った後じゃないですか、
うんうん、
つまりこの今度は1をもう一人の小坂雄二がよりいいもの素敵なものにしていく行為なんですよ。
はいはいはい、
これはね楽しいだけなんですよ。
ああ、もうブラッシュアップしていくだけですから。
そうそうそうそう、うんうん、この違いをいつも感じるんだけど今回もう本当感じましたよね。だからこれとそれとどういう感じなんですかって聞かれるのでこの話をすると、いや例えば01っていうのは世の中に麻婆豆腐っていうのがないところで麻婆豆腐って料理を生み出すってことなんだよと、
うん、
でこの初稿ゲラっていうのは麻婆豆腐っていうのが生まれてて自分も麻婆豆腐食べてたらうまっと思って、これを自分流にもっと素敵な麻婆豆腐にしていくっていう行為なんだよっていう話をするわけですよ。
確かに全然エネルギーの質が違いますね。
そうそうそうそうそう。でなんかさっきもイミジクももう一人の小坂雄二って言いましたけども、はいはい、まあ、この感覚なんか小坂雄二が書いた本をもうなかなかこいついい本書くやんみたいな、だけどここはもうちょっとこうした方がいいよねとかね、うん、この言い回しはもっとこういう言い回しの方がリズム感いいよねとかね、
はいはいはい、
ここにあと2つぐらい具体的な事例が入るともっとスッと分かりやすくなるよねとか、こういうのを突っ込み入れていく人ですよね。
あ、じゃあ生み出す小坂雄二とこうまたフラットな視点で、あここいいねここ直そうねって言ってる小坂雄二が分担していると、
そうそうそう、分担していると。だからなんか後者の仕事でしょ、
うん、
その初稿のゲラっていうのは、でもちろんそのじゃあここ2つ具体的にちょっと事例入れたりもうちょっと違う言い方で分かりやすくなんないかなとか言った時にそれを書くのも私なんですけど、
うん、
だけどこの行為はね楽しいんですよね私の中で。さっき言ったその01を作る原稿をまず書き上げていく行為はしんどいというふうに表現したけれども、これをしんどいと言えばこっちは楽しいです。だからその夏休みなくなりましたみたいな世界なんだけど結構なんかね、リゾートな日々なんですよ。
そうなんですね。そうそう、
リゾートな日々なんですよ。
いやーそっか。で小坂さん的にはもうじゃあうわーあれしようと思ってたのにこれしようと思ってたにみたいなことではない。
そうなんですよ。もうなんならね見たかったなんかほら配信のシリーズとか結構溜まってるから、はい、見たいねとか、そう当然あるんだけど家にいたとしてもね、
はいはい、
とかあるんだけど、やっぱここはまあなんかリゾートな楽しい日々なので、昔ね今リゾートなんで思い出したんだけどその書き下ろすっていうことを、はい、最初に著者になった時って初めてやるじゃないですか。だから私が憧れてたあの旅館にこもって書くとか、
はい、
あのホテルにこもって書くとか、
作家な感じですね。
作家な感じでしょすごく、うん、海の見える部屋で書くとか、うん、全く書けないんですよ私。
あ、そうなんですね。
でも何度もこもってみて旅館もダメ、うん、あれホテルならいいのかホテルもダメで、リゾートならいいのかリゾートもダメ、今ようやく思いついたんですけど、よく考えたらここはもうとにかく書き切ったら今度初稿ゲラが出た時にリゾート行けばよかったんだと今思いましたよね。リゾートな感じだから
作家モードを発揮するのはもうちょっと後だったんですね。
あ、そうそう、こうなんか楽しいところやるみたいな。だからそういうゼロ一だから、ゼロ一ってね結構ねこうゼロ一の仕事に関わる人ばかりじゃ世の中ないので、やっぱこれってその非常に創造の世界、クリエイティブの方のね、はい、クリエイトする方の創造の世界なので、経験されてる方と日々経験されてる方とそうでない方いらっしゃるかもしれないんだけども、やっぱりこうゼロ一とブラッシュアップの世界の違いっていうのありますよね。
ただ僕の中でこの違いちょっと明らかにしたいというか、
うんうん、
聞いてみたいと思うのは、当然規模は違うんですけれども小坂さんのその作業が楽しいっていうのは分かるんですよ、
う
ん、僕も動画で月に何本か、
あ、そうですよね、そうですよね、
企業から依頼されて企画とか、うん、やっぱ案件動画とかをやるんですけど、まあ、企画を考える、台本を書く、撮影をする、ここまで本当に大変なんですね、
うんうんうんうん、
苦しいですし、
あ、苦しいとこね、しんどいとこね、
はい、ただそれを 編集ある程度終わって並べてみて、それを見ながらゲラゲラ笑って、じゃあここにもっとこういうエフェクトを入れようとか、こんな風に字幕を入れようとかやってる作業楽しいんですよ。
おうおうおう、楽しい。
なのでちょっとそこ小坂さんと通ずるところだなと思うんですが、
その通りですね。
あくまでも楽しい作業なのであって、リゾートかなやっぱだから小坂さんのお仕事の捉え方とか、そのお仕事で得られる小坂さんの脳内報酬系のこう勢いですとかが、きっと明確になんか違うんだろうなと思います。
そう言われてみて気づくことは、やっぱり私本じゃないですか、
はい。
でまあ、先ほどから申し上げているような、その特に単行本だと、その一つの知識体系をまとめて出すということは、はい、うん、まあ、まとまっているので、あの私が思うところというのは、まあ、どんな絵が描けてるかっていうと、やっぱそれを読んだ方がそこで語られてることが入ってきて、それによっていろいろ気づきがあったり、それに基づいて何か行動が始まった結果、まあ、本の中にそういう方々のまた事例もいっぱい載ってるんだけど、その方の人生だったり会社が変わっていくでしょう、うん、その変わっていった先でまた素晴らしいものが世の中に生まれていくじゃないですか、
はい、
これをなんか感じながらブラッシュアップをやってるんですよ。で原稿を書いてるときはその余裕はないんですよ、
うんうん、
だけど一回出来上がってきたものをブラッシュアップして、まあ、かなりですから構成変えたりもするんですよ。手に負派だけやってるわけじゃなくて大きく変えたりもするんだけど、ここではむしろこれを読んで、ただ読んでるだけじゃなくて、読んだ先でその人やその会社の世界が変わっていくことがなんかこうリアルに感じつつやってるので、なんか非常にそのリゾート感があるなっていう、幸せ感があるなっていうね。
あ、でも明らかになったかもしれないです、やっぱりそこ。
そうですか、なりましたか、う
ん、はい。やっぱりどれだけこの今の自分の仕事が社会においてすごくやっぱいい影響があってとか、喜んでもらえる人がいてとか、うん、学べる人がいてっていう、なんでしょうね、人のためになってる、
うんうん、
役に立ってるっていうことのその実感力といいますか、
うんうん、
そこかなと。でこれはきっと多分ゼロイチ関係なく仕事を素敵だって思える力に直結するんだろうなと思います。
確かにね、それはなんかね、そうかもしれないね。なんか自分の仕事に、ちょっと今日変な言葉遣いになってますけど、自分の仕事にリゾート感を感じる喜びみたいなね、私が言ってるリゾート感ってなんかうわーって美しい世界光景が目の前に広がって、はい、いい空気に包まれる感じなんですよ、
うんうんうんうん、
私が言いたいリゾート感ってなんですね、うんうん、そういう感じはそうかもしれない。何かそういうなんかエネルギーの循環をね、社会との循環を感じるがゆえかもしれませんね。
なので僕はちょっとリゾート近づくなら、これできっとクライアントさんがとか、その商品のファンがとか、
あ、そうですよね、
僕の動画を見てくれてる人たちがとか、もっとこんな風に笑ってくれたらいいな、喜んでくれたらいいな、きっとそうなるだろうとか、そういう何か想像力とセットなのかなと思います。
その通りです、その通りです、うん、何かね、うんうん、もっと素朴なところでも、なんかもうなんか仕事でうわ疲れたみたいな時に三田さんの動画見て、なんかふっとほぐれるとかね、あるじゃないですか。
いや嬉しいですね、そうなってくれたら、
ね、そういうところをこうもっとリアルにお感じになると、さらなるリゾートに、
はい、
っていうことかもしれません。
いやでも10日の休みが全部仕事で埋まったのがリゾートになっちゃうレベルに行くのはちょっと難しいかもしれないですけど、ちょっと近づいけるように頑張ってみます、はい、
皆様もぜひ、は
い、ありがとうございます。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三尾田悟でした。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学 Presented by オラクル。